7月15日水曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。スタッフとですね、放送前に打ち合わせをしていて、でそこで言われて初めて気づいたんですけど、
はい、
今日7月15日は弊社日本放送の開局記念日で、皆さん今日開局記念日ですね。え、そうなのなんて愛社精神のないやつだって話なんですが、ただ7月15日、それでいろいろ記憶の糸がですね、ずるずるずるっとこういろんなものが出てきて、ああそうだよと、俺は入った年がですね2004年なんですよ、
はい、
ね、で今年は2020年で、今年でですね、おかげさまで66周年を迎えると。で差し引きするとですね、私の入った2004年って確か開局50周年の年で、確かそうで、開局50周年の特別番組っていうのを、やっぱこの7月15日に大々的に、当時まだギリギリお台場に会社があって、で、そのお台場のこうスタジオでですね、確か、もう全然記憶がないんですけど、各パーソナリティがこうバトンタッチをするみたいな感じでやってて、で、あの当時8時から上柳さんがやってたんで、サプライズっていう番組を、確か上ちゃんメインパーソナリティでやってたんじゃなかったかなと、で、テリーさんと一緒にやってたんじゃなかったかなとか、そういうことを思い出すんですけど、私入社1年目でですね、お前のデビュー戦が決まったと、この7月15日の特番でデビューをするんだと。で、テレフォンセンターって言って、当時もう電話リクエスト全盛の時期ですよ、
はい、
でスタジオの脇にこうずらーっと電話が並んでる部屋があって、でそこでオペレーターの人たちがずらーっと並んでですね、リクエストの電話を取るっていうのをやってて、でそのテレフォンセンターの脇からですね、こんなにリクエストが来てますよと、思い出が来てますよっていうののレポートをするっていう、仕事を受け負ったんですけれども、まあお前せいぜい1分2分だから、こうパパッとまとめてちゃちゃっと喋ろみたいな感じで言われたんですけど、なんかいっぱいリクエストがあったんで興奮していっぱい読んでたら5分ぐらいになっちゃってですね、もうそれはスタジオにいるディレクター激怒りで、ふざけんな素人みたいな喋りしながら5分申し上がってみたいな感じで、でその怒号がですね、はい、なんといってもテレフォンセンターはスタジオの脇にありますんで、直接怒号が聞こえてくるわけですよ。
震
え上がったね。
怖い怖い、
なんて会社に入っちゃったんだっていうね、あれから16年が経ちまして、だいぶずぶとくなりました、
はい、
今後もご愛顧よろしくお願いいたします。朝刊各紙スタジオに入ってまいりました。今日もバラバラというところです。朝日新聞は今ね、新業さんも読んでくれた、厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードの話です。感染経路不明注意を厚労省の専門家組織病床確保急務と、記事を載せております。まあ、この、ね、新型コロナウイルスの今の状況、そして今後というところについては、この後、7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、東京都医師会の、感染症の専門でやられていらっしゃいます角田先生とまたつないでですね、現状この先というところ、そして都の対策なども、伺っていきたいと思います。それからコロナ絡みというとですね、毎日新聞とそれから東京新聞が特集記事を出していまして、毎日は感染共有機能普及進まずという、こう新システムでハーシスというですね、まあ国や自治体や医療関係者が感染者らの情報を共有できるようにする、まあ、いわばオンラインのシステムなんですけれども、これがあんまり使われてないと、7月14日時点で4分の1の39の自治体が利用を始めていないので、ファックスでの報告を未だにやっていると、まあ、ファックスの報告、オンラインで打ち込んだ後ファックスでも報告しなきゃならないみたいのがですね、情報の混乱を生んだっていうのは前々から指摘されてましたけれども、未だにかっていうのは、毎日の一面です。それから東京新聞はコロナ対応のですね、1月のあたりからの検証記事をずっと載せていて、今日も一面トップなんですが、追跡調査に保健所悲鳴、クラスター封じ国は重視と、まあ、保健所に今回かなり特に初期段階では負荷がかかったということは、まあ、指摘いろいろなところでされております。 このクラスター対策で、どういった感染経路だったかっていうのをヒアリングして、それを報告に出してっていうのもやんなきゃなんないし、で、一方で、PCR 検査が、必要かどうかっていうのの判断も初期は保健所でやっていたと。まあ、お医者さんの判断ではなく保健所の判断だったと。まあ、これ感染症対策の法律で、保健所がやるっていうふうにこう出てますんで、それをまあ、そのまま適用するとそうなってしまったんですが、一方で、保健所にかかる予算であるとかというのも、まあ、各自治体のこれは、予算ですけれども、どんどんと削られる方向にあって、マンパワーは完全に逼迫していたということ。まあ、この辺は反省として、きちんと予算をつけていかなきゃいけないと。まあ、これはね、日本共産党なども指摘してますけれども、国立感染症研究所なども相当予算と人員と両方ともかなり減らされていて、減らされ続けてきたと。新型インフルエンザが払った2009年に少しだけ上がりましたけれども、またそこから下がってきていると。これは政権がどの政権だとかいうのに関わらず緊縮をずっと続けてきているっていうのは、まあ、日本のね、これ、ここ20年30年の宿悪というふうに思っていいと思います。それから読売新聞、高校普通科を傘下に再編をすると、いうことが出てきております。文科省が22年春にもと、今普通科と呼ばれているようなところが、普通科と学際融合科、それから地域探究学科という、まあ、原則3つに再編するんだというニュース。それから防衛白書については産経新聞、中国の尖閣侵入必要と、北のミサイル多様化も指摘ということが書いてあります。そして、日本経済新聞は浸水危険域でも住宅が建っているという転出に遅れがあるというこれは国土交通省の調べについての記事であります。一面ご紹介しました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひニュースについて、ご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは昨日の安倍総理と大阪吉村知事との会談、新型コロナ対策について。そして、感染者の拡大については、7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーン。東京都医師会副会長の角田徹先生にお話を伺います。さらにキーワード、豪雨災害特別非常災害指定を閣議決定しました。さらにアメリカと中国の関係について、ポンペオ国務長官が南シナ海の中国の主張を違法だと、公式に否定をしております。さあ、気になる記事ですが、産経は一面トップで伝えております防衛白書について、産経の見出しは、中国の尖閣侵入必要と、そして北のミサイル多様化指摘というふうに出ております。まあ、これ防衛白書すでに防衛省のホームページに出ております。まあ、相当これね、分厚いものなので、PDF に相当分かれていて、全部を読むというのはなかなか昨日出て今日、まあ、厳しかったんですけれども、ざーっとこう目を通したんですけれども、まあ、ダイジェスト版が出てますので、それだけ見るだけでもね、だいぶ違ってくると思います。我が国を取り巻く安全保障環境と、第1部のところに、まあ、この分析が出ております。まあ、アメリカを筆頭に、中国についてもかなりね、私腹を割いて、出ておりますけれども、まあ、その中にですね、中国と日本の防衛予算の比較というのがあります。まあ、中国の場合は国防予算という名前ですが、国防費の早いペースで増加しているというのが30年間で44倍、20年間でおよそ11倍、ここ10年に限ってもおよそ 2.4 倍になっていると。で、日本の防衛予算が5兆688億円なのに対して、中国は日本円に換算するとおよそ20兆2881億円と、もう桁が全く違うということになっております。で、しかもですね、これ中国の国防予算というのは本当に実費でかかった部分だけで、例えば兵器の開発とか研究開発なんてところが入っていない。日本は、それもひっくるめて、研究開発などもひっくるめて、防衛予算という形になっているので、実際はもっともっと差がついているだろうというふうに言われております。まあ、こういったところが背景で、日 中の、まあこれお金の予算だけの話じゃなくって、それによってかなり兵器が近代化されていたりだとかというのは相当でき、やってきているということが危機感としてこの防衛白書の中でも指摘されております。で、そういったところが、まあ、地震につながるというか、あるいは、日本を見下すような形になって、中国に、尖閣諸島にの周りの接続水域に対して90日以上居座るということが起こったりだとか、沖ノ鳥島のあたりで、海洋調査船が出てきて、国際法に違反するような行為を平然と行うというようなことが起こると。かつて小平の時代には投降妖怪と、まあ、爪を隠して、能力を蓄えるというような戦略を取っていた時期があります。まあ、鼓動とさよりですね、歯が立たない相手に対しては絶対に歯向かったりはしないんだけれども、一方で、自分より下だと見た相手に対しては容赦なく襲いかかるということが南シナ海であったりとか、あるいは、周りの国々、ウイグルやチベット、かつてウイグルというところは独立した東トルキスタンという国であったりも関わらず、これを、まあ、武力によって併合したというような歴史もあるということも考えるとですね、これ本当に今危機感を抱いておかないと取り返しがつかないことになり、そして、死死孫孫からあの時の日本人は何をやっていたんだと、座して死を待っていたのかというようなことが言われてもおかしくはないと。まあ、それゆえ産経一面トップでかなり声危機感を伝えているものだとも思います。こういうところですね、いろいろデータで出てますんで参考になると思います。これちらっとでもご覧いただければと。まあ、しかもただで見られますんで、これ本になってですね、書店でも売ってはいるんですが、全編ただで出しているという非常に稀有な本でもあります。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
まず一つ速報が入ってきたんですが、ワシントンからの共同通信で、アメリカのトランプ大統領は14日香港の自治抑圧に関連した中国当局者や機関を対象に制裁措置を定めた香港自治法案に署名をし成立をしたということだそうです。まあ、米中対立後ほども扱いますけれども、
香港を、ね、自由自在に習近平は使おうとしたんだけど、逆にそれが、ね、香港を抑圧してるっていうのは欧米に認識として広まってしまったっていう、ね、これヨーロッパを敵に回してますよね、完全にね。
まあ、それが今後どう作用するのかというあたり、ね、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何といっても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。新型コロナ対策、安倍総理と大阪府の吉村知事が会談。
総理、それから官房長官にお願いをいたしました。コロナ対策についてです。まあ、実効性のある対策をぜひお願いします、そして法改正をお願いしますということです。
お聞きいただきましたのは、総理との会談を終えた吉村知事のコメントでした。安倍総理は昨日、新型コロナウイルスの対策について要望に訪れた大阪府の吉村知事と総理官邸で会談しました。会談には菅官房長官も同席しております。吉村知事は感染防止対策の徹底を事業者に義務付ける法改正などを要望しました。 東京では昨日新たに143人、全国で332人の感染が確認されたということですが、まあ、法改正も要望したということ
です。そうですね、まあ、この状況でGoTo キャンペーンやるべきじゃないっていう吉村知事がおっしゃった、確かにそう言われればそうなんだけど、はい、ただじゃあいつならやっていいのかっていうね、なんかもう集団免疫も獲得できるかどうか見通しは立たず、
はい、
ワクチンや、ね、と薬の開発も全く目処が立ってない状態で、じゃあいつまでこの、ね、状況を続けるのかって分かんないわけですよね、
はい、
でそう言いながらほっとくとどんどん観光業界は死んでいってしまうってことが起きるわけで、やっぱりどっかである程度緩めなきゃいけないんじゃないかなっていう、はい、でね、これ GoTo に対しては結構批判が高まってて、そのことするんなら、はい、ね、そんな旅行行かせないで保証すればいいじゃんっていう話もあるんだけど、ね、じゃあ保証で乗り切れるのか、GoTo ってね1兆7000億円予算つけて、
ね、
巨額は巨額なんですけど、はい、観光業界関連の従事者数って800万人とかね、850万人とかです。仮に850万だとすると1兆7000億円、はい、1人当たり全員にこれをね保証に回すと20万円ですよね、
はい、あ確かにそうですね、
まあ、1ヶ月の給料としてはいいかもしれないけ ど、
なるほど、
1ヶ月終わりですよね。それ
そうです ね、
これから何年もじゃあ毎月20万円渡したら、それは1兆7000億円どころか17兆とかね30何兆になってしまうわけで、現実的には保証だけで乗り切るのは全く現実的ではないと。もちろんね、将来ベーシックインカムやるとか、
あ
そういう話なら別ですけれど、
はい、
やっぱり経済が回ってみんなが旅行に行ってお金を落とさないとちゃんと給料払えないわけですよ。ってことを考えると、まあ、保証だけでは到底足りないし、やっぱり行ってもらうしかないよねって、はい、まあ、東京だけ見てるとね、確かに100何人とか200何人感染者出てて非常に危険なイメージあるんですけど、
はい、
地方でも収束してるところっていうか、まあ感染が収まってるところ非常に多いので、やっぱある程度はね回していくってこと、発想は大事なのかな。なんか一方的にね、とゴールやめれば感染収まるのにっていうのも、なんかちょっと量の概念を逸してるかな。
あ、ね、これもなんかあのやめるかやるかのもう二者択一とか、
そうなんですよ、ね、
経済かコロナかみたいな。
なんか観光か命かどっちが大事なんですかみたいなこと言ってんだけど、それって思わずね、僕は311日の後に電力か命かみたいなことをね、
ありましたね、
言ってる人がいたじゃないですか、
は
い、でも電力がなければ命もやっぱり守れないわけで、当たり前なんですけどね。でそれと同じで観光か命かって、まるで観光は安いものね、どうでもいい不要不急のように見えるかもしれないけど、その観光で飯を食って日々の生計を立てる人は本当に1000万人近くいるわけですから、その彼らの命ってのはやっぱり観光がなきゃ守れないっていうね、
はい、
そのバランス的な感覚をもっと我々は大事にすべきじゃないかなと思うんですよね。
結局そういう極論だとか、クリアカットなところっていうのは、いろんなものを逆に言うと切り捨てることになってしまうと。
そうなんです。なんかね、こう分かりやすい物語につい頼ってしまって、はい、スローガンを叫んでれば世の中が良くなると思ってる人があまりにも多すぎるかなと。そうじゃなくて、大抵のものはバランスで、
はい、
ちょっとバランス崩れるとね、あっちがひっくり返ったりこっちがひっくり返ったりするわけですから、もう我々の社会ってなんかやじろべえのようにね、どっちかに倒れないでなんとか維持してる状態っていうことをもっとね理解しなきゃいけないと思うんですよね。
まあ吉村知事もね、あの全国的なキャンペーンは今やるべきじゃないと、だからまあ近くの県でとかそういうようなところからなんですかね。
そうですね、まあとりあえず東京大阪は外してそれ以外は自由にするとか、はい、まあ、なんだろう、もうちょっとグラデーションのある施策は確かに必要なのかなって。もうなんか日本人って、ね、そういうところがあって、なんか国が OK って言ったら全員でバーって動くみたいな、
ね、そうですね、はい、で
そうじゃなくて、もうちょっとこうここの地域を動かしてこっちの地域を収めるとか、なんかやっぱコロナってね、その一律で動くっていう対策自体があんまりうまくいかない感じがするので、
はい、
もう少し柔軟に機動的にやるっていうのをね、国にも、あるいはもう我々社会の側にも求められていると思いますよ。
まずは新型コロナ対策、総理と大阪府知事の会談についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス、厚生労働省の専門家組織が会合を開催。新型コロナウイルスの感染状況を分析し、感染対策を厚生労働省に助言する専門家組織アドバイザリーボードの会合が昨日都内で開かれました。感染者数は全国的に増加傾向で、経路不明のケースが増えているとして、感染状況を注意深く見ていくことが必要との見解をまとめました。 感染症や公衆衛生、臨床医療の専門家など21人が出席したということです。さあこの時間はですね、まあ、この感染者の増加について東京都医師会副会長で角田外科消化器科委員院長の角田徹先生に電話をつないでお話を伺っていこうと思います。角田先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京都で感染者数が増加しております。この状況どうご覧になってますか。
この昨日おとといと100人台ですが、はい、その前やはり200人以上の感染者が出てます。やっぱり若い人が中心で、当初は7割から8割は、まあ、20代、30代だったんですが、
はい、
昨日あたりはちょっとその比率が下がって、高齢者の比率が上がってきてます。
はい、
これはちょっとやっぱり高齢者の方って重症化しやすくなってくるので、ちょっとこの傾向は懸念してます。
これ、まあ、今は東京はかなりの数が出ていますけれども、なんか徐々に周りの県だとか、はい、あるいは大阪だとかも増えてきているような感じもありますが、これは東京から広がってるってことなんですかね。
はい、その傾向あると思います。東京の中でもやはり新宿地区が最初感染率高かったんですけど、
はい、
この1週間実はそれが東京の中でも周囲に広がってる傾向があります。
で、
前回の波もそうなんですが、やはり東京から各それぞれの地区へ、まず今後広がっていくということをやっぱり懸念されますね。
スタジオにはジャーナリスト佐々木俊直さんもいらっしゃいます。
結構インターネット上にいろんな意見があってですね、その中で感染者数増えてるけど重症者や死者数が増えてないっていうのはどういうことなんだって疑問提出する人がすごく多いんですけど、これって先生どう見ればいいんですかね。
はい、それはやはり感染してる方々が若い人が中心だからですね。まあ、20代30代その年代の方々はほとんど、まあ、重症化しないんですね。やはり高齢者になればなるほど高い重症化率があります。特に80歳以上の方は、本当に 10% 近い、まあ、死亡率を示す場合があるので、
はい、
やはりここは、だから高齢者が感染してないということが一つ大きな原因ですね。
結構いろんなとこ見てると、高齢者の人が行動抑制して、ね、自宅から出てないケースが多いように見えるんですけど、その辺がある程度功を奏している部分もあるってことですかね。
そうですね。ただ、ちょっと一方では、高齢者の方が過度に怖がりすぎちゃって、動かなくて、ちょっと手足が弱くなったりとかね、はい、必要な薬を飲まない、医療機関に行かないっていうことがちょっと懸念はされておりますが。はい、
なるほど。感染者数増えてる、まあ、寄りの町でね、ホストクラブとかで、PCR 検査がかなり行われてると思われるんですけど、これって、
はい、
検査をたくさんするようになったから感染判明者数が増えたっていう見方もできるってことなんですかね。
はい、それは当然そうです。感染の、検査の体制が拡充してきましたので、まあ、感染者がたくさん掘り起こされたという傾向はありますね。はい、
やっぱり掘り起こされた感染者の方々、今は指定感染症であるから基本的にはまあ隔離療養をしなければいけないということになりますよね。そうするとその辺のこうベッド数であるとかってい こう医療資源の部分がこれからどうなっていくかっていうのが問題になってくると思いますが、この辺東京都としてはどうですか。
はい、東京都はその重症の人は少ないので、これはレベル1のままなんですね。はい、100症以下、
はい、
ただやっぱり中等症以上は今ちょっとレベル2に上げてきま、こういう状況で上げまして、ですから中等症以上はまあ約2700症ぐらいを用意するという形で今準備しています。
一番最初レベル1だと1000症ぐらいだったのがちょっと増やしていくということになっていく。
はいは
い、で先生、一方で病院で働いてらっしゃる方で、例えばボーナスが今回コロナに対応してるけれども減ってしまう人が出たりとか、その病院の経営の部分がこのコロナによってっていうので影響を受けている部分もあると報じられていますが、現場ではどう対応されてますか。
本当おっしゃる通りで、本当に病院は一生懸命頑張ってきたんですけど、
はい、
本当に収益が減少してます。ですからこのままで本当に継続というのはなかなか難しい状態なので、やはり国とかから継続的な支援をしていただくことが必要だと思います。あとはやはりスタッフの方々もまだまだ第1波の時の疲労が残っているということがありますから、
はい、
そういう面では物資両面のちょっとサポートが必要だと思います。
大阪などでこうやろうとしていたコロナ専門の病院を作って、そこにこう集中させて、まあ、他の今まで地域医療になっていた病院は今まで通りにやってもらうというような、そういう方策というのはどうなんですか、取れそうなんですか。
いえ、それはおっしゃるとおりで、私どもそれを実はお願いしているところなんです。ぜひコロナ専門病院を作っていただいて、まあ、最大で、まあ、2000床とか3000床ぐらいの病院を作っていただいて、そこに集中してさせていただく。そして他の病院は、しっかりと今までの医療をできるような体制を都にもお願いしているし、協議しております。
病院がコロナに対応すればするほど経営が悪化してしまう問題みたいなのも結構報道されてるんですけど、これってどう対応すればよろしいんでしょうか。
これはですね、本当に医療従事者の本当にその使命として一生懸命頑張ってくれた病院が逆に赤字になってしまうということは本当にちょっとやりきれない感じなので、ですからこれは本当にちょっと少し継続的なそういったサポートはお願いしないとちょっとなかなか難しい状態になってし
まう。病院側で対応できるというよりもやっぱり国なり何なりの対応が必要だってことですかね、そこは。
はい、それは極めて必要です。
お聞きになってらっしゃる方、全国にいらっしゃいます先生、今お願いしたいことなどありましたらお願いします。
はい、このやっぱり感染症というのはすぐに誰でも移るわけじゃなくて、やはり3密の状態とか接触感染が原因ですから、ぜひそのマスクをしたり手を洗ったり3密を避けるということで、これ感染防げます。ですから過度に怖がらないで、そういったことを個人個人がそういった感染予防の概念を持っていただいて行動していただくことが重要だと思っております。
まあ、ある意味個人でできることっていうのがいっぱいあるわけですね、この病気に関しては。わかりました。先生、朝からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。東京都医師会副会長で角田外科消化器科医院長の角田徹先生にお話を伺いました。まあ、これね、東京はこれだけ、まあ、人も感染者も出ているということで、今対応に追わらわというところで出ていただきましたが、まあ、
結局個人としてできることは本当にね、もうまあ最初の4月ぐらいからずっと言ってるね、手洗いしましょう、はい、マスクしましょう、ね、やれること本当に限られてる、それをきちんとやるしかないかなと。でも一方でね、逆にね、今回ほら劇場で感染広がったじゃないですか、はい、新宿の、はい、あれなんかもだから劇団とかね、あれ音楽フェスとか、はい、ライブハウスが何やるかっていうのはもう一回考えないとっていうね、あれで劇団批判してる人も多いんですけど、はい、でもかといってじゃあやんないままね、ずっとこのまま終わらせるのかって、そうでもないよね。でも一方で劇団の側もほら抗体検査したから大丈夫だと思ったっていう、ね、陰性が出て、でももう医療クラスターというか医療の世界からは抗体検査は、はい、陰性であることの証明にはなりませんって再三情報は出てるので、それでなんか OK だと思ったってのは、はい、まあ、ちょっとおかしいっていう。で文化庁からね、はい、抗体検査補助金出てるんですよね。
そうみたいですね、
劇場とかに対して、でもそんなの補助金出してるからみんなそれで OK だと思っちゃうわけで、
お墨付きというふうに勘違いしてしまう。
そうなんですよね。だからそこはね、やっぱりもう一回科学的な知見に基づいて、どうやったらライブとかね、その舞台とかを再開できるのかってことは別の見方で考える必要はあるよねっていう。だからどうやって再開していくかって、これ社会全体の本当に大きなテーマで、医療の人、世界の人だけに任せててもいい話でもなく、かといってもいいよやっちゃえばって話でもなくですね、抗体検査でお墨付け得られるわけでもなくっていう、まあかなり狭い愛路をですね進むような話なんだけども、考えてかざるを得ないかなって感じはしますよね。
だから結局ね、抗体検査でも陰性の証明にはならない、で PCR 検査をやってもやっぱり偽陰性
の
方が出ると、本当は陽性なのに陰性と出てしまう人も出ると考えると、やっぱり体調が悪くなったらもうスパッと休むと、で再び熱が下がって症状が出なくなるまでは休んどかなきゃいけないっていうことを、なんかその凡事徹底みたいなことをやらなきゃいけないですね。
そうですね。だからニューノーマルって結局そういうことだと思うんですよ、はい、なんか我々って今までね、なんかちょっとぐらい風邪ひいても無理すりゃいいやみたいなのがあって、それがノーマルだと思ってたけど、考えたらそんなね、具合悪いのにやるって別にノーマルでも本当はないはずなので、ニューノーマルってのはもっとより人間のなんかこう自然な摂理に基づいたところに逆に戻っていくことが新しいノーマルなんじゃないか、今までが異常だったというふうに僕ら思った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
まだその猛烈の斬新みたいなのがずっと、
そうそう、例えば近代以降我々ほら都市に密集して暮らしてきたわけでしょ。
そうですね、
中世まで戻れば密集なんてなかったわけで、は
い、
どっちがノーマルなんだって言ったら、もうちょっと離れて暮らしてる方が本当はノーマル だったと思うんですよね。人間の自然な摂理としてはね。だからそう考えるとね、ニューノーマルってのはなんか近代の異常な状態から、はい、より人間の自然な状態に戻すっていうぐらいに考えてもいいんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、うん、確かに産業革命でも人の手がもう密集したところに必要だったから、うん、やむを得ずやったことが今それが常識になってると。
そうなんですよね。
そうするともうなんか哲学的なところとか、ね、そういうところにこう戻っていくのかもしれないですね、う
ん、だって音楽だってみんなで集まって聞くってのは19世紀以降の文化ですからね。
そうか、なるほど、うん、それまではそんなことできない。
それまではサロンとかで散らばって聞いてたわけですから。
あ、以上おはようニュースネットワークでした。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。特定非常災害。政府は昨日、九州を中心に甚大な被害が出ている7月の豪雨災害について特定非常災害に指定することを閣議決定しました。これによって運転免許証の有効期限延長など被災者は行政上の特例措置を受けることができます。昨日の閣議でまずは指定を決定し、具体的な内容については今後各省庁が告示するということになると。まあ、運転免許証とかもそうですけれどもね、お金借りるだとかそういうところも含めて、手当はいろいろ必要ですよね。
これね、まあ、言ってみればね、データを統一してしまえば、はい、いろんなこと一発でできるんですよ。マイナンバーが典型なんですけど、まあ、将来的にね、保険証もそこに、はい、健康保険証も納めるとか、あと運転免許証も入れるとか、はい、いろんな話が出てますよね。例えばそこにさらに、例えば病院の電子カルテとか、
あ、
処方箋のデータが入ったりとかしてくると、はい、それがちゃんとクラウド上にデータが保存されてれば、どっからでも一発で自分の必要な、ね、データが取り出せると。要するにで、これは311の時に、ね、はい、あったじゃないですか。震災、津波で流されてしまってお家が、で家の中に落ちてたね、例えばあの病院の、
はい、お薬手帳だとか、
お薬手帳とかなくなったら、はい、病院自体もほらカルテが紙でやってたりすると、
そうです、ね、
流されてもう処方箋も何も分からなくなってしまったと。であの頃までね、あの、はい、結構あの日本総務省とか経産省みたいなところが電子カルテ化みたいなのを盛んに言ってたんだけど、はい、厚生労働省と医師会各地のが反対してたんですよ。そんなもん病院は誰も望んでないみたいなね。で確かに病院は望んでなかったかもしれない、めんどくさいから、
はい、
でも一方でそうやって津波で流されてしまうと、やっぱりクラウド上にね、電子カルテの情報が残されてるっていうのは非常に重要だよねってことが初めて認識されて、以降あんまり電子カルテ反対って言わなく
そうですね、
なったって経緯があるんですよね。だから今回もそれと同じで、マイナンバーみたいな話が出てくると必ずこれ監視社会だとかね、
はい、国民総背番号制みたいな
って話になって反対してきて、もう70年代ぐらいからずっとこの国民番号制って出てはき出てはき、ようやくマイナンバーが出てきたんだけど、マイナンバーもかなり中途半端で、
はい、
あんまり紐付けされてないから何に使うんだこれみたいなね。
そうですね、使い勝手が非常に悪いっていうの
ね。もう今回ようやくあのマイナポイントを5000円もらえるかぐらいね、あるいはまああの特定給付金をねもらえるかって話になったんだけど、なんかね、これを機に一気にできれば、マイナンバー軸にしていろんなデータを、国民のデータを紐付けしてですね、それによって何か災害とか感染症が起きてもすぐ対応できるような姿勢っていうのをね作るのは大事だよねと。だってマイナンバーがちゃんと全員に普及してれば、カードがですね、あの特定給付金だって10万円だってね、バッと配るのは容易だったわけなんですよ。
そうですよね。しかもあんな 全員一律じゃなくて、本当に困窮してる人にスパッと出すみたいなことだって可能。
ひょっとしたらそこに金融資産ですね、要するに銀行口座にいくらお金を持ってるかとか、はい、毎月の給料いくらかっていうのまで紐付けされてると、これまたみんな怒るんだけど、そうすると、ね、例えば現預金がね、 100万円未満で、
はい、
毎月の収入が20万円しかない人には優先的に給付金を送りましょうと、
はい、
で毎月の給料が20万円しかなくて、あるいは年金生活してても、金融資産が1000万ある人にはそれを後回ししますよって、今の状況だとほら収入の低い人に、
うん、
給付金を送りましょうって話はできるんだけど、はい、その人が一体いくら資産持ってるかってわからないので、だから何千万とか何億円持ってても年金生活してると給付金もらえちゃうみたいな話になっちゃうわけでしょ。でそこをねもうちょっと機動的に有効に活用しようと思うと、やっぱりある程度データを把握させるっていうのは必要なんじゃないかなっていうね、
はい、
これなかなかね難しい議論なんですけど、つい先日ね、あのユバルノア・ハラリ、サピエンス全史とかホモデウスの書いた人、はい、あの人とね、あの例の台湾のほら今回コロナに対策したオードリー・タンっていう
IT
担当大臣、
はい、
あの二人がね対談してる記事が日本語訳出てて話題になってたんですけど、これねハラリはねやっぱり、まあ、イスラエル人ですけど、はい、ユダヤの人なので、
はい、
なんかやっぱりこう一神教的な価値観だから、
うん、
データとかねその AI みたいなものに支配されてしまうのは人間の尊厳を揺るがすみたいな発想があるわけです。なるほど。だからホモデウスって本話題になりましたけど、うん、あれもデータがね神様になっちゃったら我々はどうなるんだっていう警告を鳴らす本だったんですよね、うんうん
はい、
でも一方でオードリー・ターン台湾の人ですから、いやいやなんかその AI とかプログラムって物理法則みたいなもんだから、
うん、
それが社会に良くなるならどんどん活用すればいいじゃんっていうね、
うん、
これね僕ね思ったんだけどね、すごい儒教的なんですよね。
あ、
儒教って別に人間の尊厳とか民主主義とかなくても、
はい、
ちゃんと優秀なね、行春みたいな人が出てきて、
賢人皇帝みたいな
人が賢人皇帝とかね、その政治をやってくれるなら、まあ、その人にお任せすればいいじゃんって発想なわけですよ。
うん
これ日本もあれにね、儒教国家じゃないけど、そういう、ね、すごく優秀な人がいるんなら、別にね、ある程度その人にお任せしちゃっていいんじゃないのっていう発想はあるわけで、
はい、
なんかね、そういうような形で今後 AI とかデータを活用していくと、実は東アジアの方が、
はい、
欧米よりも僕は優位性あるんじゃないかなと最近思うようになってきていて、
なるほど、
なんかね欧米はねあまりにも人間の尊厳とかその AI 的なものにね頼りすぎるがに反対するがゆえに、逆にこのコロナ禍みたいな、ね、事態に対応できなくなってくるんじゃないかっていうのも思うんですよね。だから我々日本人としてはもっとねこう AI とかガンガン活用してデータとかを、はい、よりこの災害に対応できる社会に進めてた方がいいんじゃないかなと思いますね。
今日のキーワード特定非常災害でした。メールツイッターご紹介しましょう。 GoTo キャンペーンについては本当賛否分かれるという感じで、これはウイルスをばらまくようなもんじゃないかっていう批判もたくさん来てる一方で、こちらハハハさんツイッターですが、感染者の少ない地域から少ない地域への旅行とか東京を除いての旅行ってのはダメなのかしらねという、 こう部分的容認か全部やめるかっていうような、なんか議論はそこに修練してる感じがします。
そうですね、ある程度緩めていかないと経済終わっちゃうんで、どっちにしろ少しずつ少しずつ進めるしかないと思います、
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ポンペオ国務長官、中国の南シナ海での権利主張を違法だと公式に否定。中国が管轄権を主張する南シナ海について、アメリカのポンペオ国務長官は13日、中国の権利主張には法的根拠がないとして公式に否定する声明を発表しました。南シナ海の領有権の問題についてアメリカが特定の立場を表明するのは初めてのことです。
初めてのことだったんだとも思ったんですが、
ねえ、
ねえ、
まあ、今まで言ってなかったのも不思議だよね、まあ、そこまで事態が深刻になってきたということなんだと思うんですけども、こういうこの南シナ海の話って僕ね、
はい、
なんで中国ここまで横暴なのかってみんな理解できてないと思うんですよ。地政学ってこれ大事な学問なんですけど、地政学の一つの重要な視点として、はい、相手の国がからどう見えてるかっていうのをね、ちゃんと考えるっていうのがあるんですよね、
はい、
で中国ってじゃあ何を考えてこの南シナ海にねこんだけ攻勢仕掛けてるのかっていうのを、中国側から見るって結構重要で、
はい、
でまあ、よくねほら中国やロシアはランドパワー陸の国で、アメリカとかイギリスとか日本はシーパワーで、ね、海の国って言い方するんですけど、中国ってもともと確かにね、はい、陸の国だったんですけど、まあ、グローバリゼーションが進む中で今や、超巨大な工業輸出国なわけですよね。そうすると現状の中国ってね、工業製品を海で コンテナ船で運んで出してるわけですよ。で同時に石油とかは日本と同じように中東から、
はい、
タンカーで運んできてるわけで、うん、完全にね実は海に頼っちゃってると、だからもはやねそのシーパワーの国であるって判断をした方がいいんじゃないかなと、だから彼らにとってはそのマラッカ海峡を経由して、
はい、
インド洋からねその中東とか、欧米の方にあのヨーロッパの方に向かうあの回路っていうのはすごく重要なんですね。日本だってほらずっとシーレーンって言われて、
そうですね。
ね、ホルムズ海峡から日本に来るこのラインをね、はい、必死しなきゃいけないと昔あの80年代に中曽根首相が当時の、
はい、
日本を不沈空母にするって言って問題になったことありましたけど、あれはまさにそのシーレーンを大事にしなきゃいけないっていう発想だったわけです。でそう考えると南シナ海って中国にとっては生命線なんですよね。ここを守らないと、
はい、
我々の国石油も来ないし輸出もできなくなるよね。ところがその南シナ海ってのはね中国から見ると、まあ、日本があって台湾があって、はい、フィリピンがあってでマレーシアインドネシアでそれからあのインドシナ半島の国々っていう、
はい、
いわゆる西側ですよね。中国とあまり仲良くない国がずらっと並んでるわけで、
はい、
これほっとしたら封鎖されちゃったら我々の国は干上がるよねっていうふうに思う。だそれは怖いのでなんとかしてそこを抑えなきゃっていうのに南シナ海に出てきてるっていう、
あ
そういう発想なんですよね。
なるほど。
ね、これね全然関係ない話でいいですか。
はい、
昔あの90年代のスターシップトゥルーパーズって映画があって、
お
これあのハインラインって SF 作家の宇宙の戦士っていうね、
はい、
小説を映画化したんだけど、まあ巨大な昆虫ですね、虫の宇宙人と人類が戦うっていう、うんまあ、宇宙戦争の話なんですよ。もう虫ですよ、はい、
虫。
何考えてるか分かんないけどむちゃくちゃ凶悪なんでみんな殺されるわけですよ。でも、まあ、全然考えたこと分かんないんだけど最後の最後にその虫の親分みたいなのをね、
は
い、捕獲することに成功するの、人類が。で何考えてるか分かんないので一生懸命調べて脳波とかいろいろ調べたら、
はい、
最後に分かる、分かったぞこいつら何考えてるか、うん、怖がってるよ、
怖がっている。
ね、こっちから見ると凶悪な何考えてるか分かんない不気味な虫なんだけど実は虫の方も怖くて攻めてきてたっていう、
ね、やられる前にやらなきゃっていう感覚。
そうなんですよ。だから中国は別に虫だったら到底言いませんけども、はい、なんか我々から見るとねなんか理解不能な
ことをやって
る
ように
ね傍聴主義者と見えても実は向こうから見ると不安でしょうがないっていうね。これかつてのロシアの南下政策とか全く同じなわけですよね。もう港がなくなってどこにも出てけなくなったら大変だから、なんとかこうならない港を確保しなきゃってんで必死で南に来てたわけでの話であって、
それがトルコへの圧迫だったりとか、あるいは当時の東アジア日本への圧迫だったりとか。
そうなんだからね暴虐無人にねもうとにかく世界を征服したいなと思って戦争する国ってのは実はあんまりなくて、大体ね恐怖心から来てるんですよ。だってそれこそ第二次世界大戦太平洋戦争の日本だって全く同じで、あれもだから結局欧米列強からどんどんね圧迫されて、もうなんとかこの日本の権益守んなきゃって必死になった挙句に暴走してああなっちゃったわけでしょ、やっぱスタート地点は恐怖なわけですよね、だどこの国もね全て恐怖を持ってその恐怖と恐怖がぶつかり合ってるから戦争が起きたりとかそのいろんなところに侵攻したりとかね、するんだっていうことを我々認識するのは大事だよねってことなんですよね。
いやそれこそね今その第二次大戦の話が出ましたけども、まあ、その辺新潮新書が出てる歴史の教訓っていうね官房副長官補だった金原信勝さんが出した本
ですが、この本はね素晴らしいですね。もう、高校のね近代現代史の教科書にしてほしいっていう、
でまさに佐々木さんが今おっしゃった、その日本も恐怖心からというところ、最初にロシアからの圧迫があってもうロシアに、国土蹂躙されるんじゃないかっていう危機感からその朝鮮半島ってものが大事だっていうところになりで、そこからやっぱり物資を止められたら困るって言って最後アメリカと対峙せざるを得なくなっていったっていうプロセス、だからあの大日本帝国あの当時もどっかに落としどころのチャンスというのはいっぱいあったんだというのがこの本にも指摘されてましたが、
そうなんですよね、なんとなくね戦後教育の中で見ると日本ってのは暴虐無人なね、侵略国だっていうふうに思われてるんだけど、実はそうじゃなくてもう恐怖心から必死で必死で押し戻そうとして、で押し戻そうとしたところまでは発想として良かったと思うんですよね、
はい、
でその結果日清戦争も日露戦争もやったわけで、ただその押し戻そうとしたのがどっかでずるっとこう、
はい、
滑ってしまったというかね、
うーん
オーバーシュートしてしまった結果太平洋戦争という悲惨な戦争に陥ってしまったわけで、やっぱりね この今の国際社会って結局その国際社会で上に立つ権威ってないわけじゃないですか、世界政府みたいなもの。そうすると常にみんな恐怖心を持つしかないわけで、他の国に対して、だその恐怖心がどっかで転ばないように押しとどめる、でも恐怖心を持つって、そのバランスの中で上でしか実は成り立たないんじゃないかなっていうね。
逆に言ったら、その押しとどめるこう力が適切に働いていれば、ある意味の均衡が生まれて、まあ、平和になっていく。
そういうことなんですよね。
ある意味これ今回のアメリカの動きっていうのも、うん、そこのところの期間でそろそろカウンター当てとかないと、本当にこれオーバーシュートしちゃうかもしれない
と思うんですよね。
だわけです
かね。あの地政学の先生たちはですね、はい、冷戦時代は実は冷戦って冷たい戦いって言って、まあ、恐怖に満ち満ちたって思われてるんだけど、はい、実はあれソ連とアメリカっていうね、二強の均衡のように成立したから、実はとても平和な時代だったと。
今から振り返ると、
今のようなもう小さな力が乱立して、
はい、
どっかこうあちこちで、ね、戦争が起きてるよりはずっとマシだったってことを言うわけですよね。でそう考えると、ね、アメリカと中国の対立っていうのは、これが均衡を保たれば、はい、別に構わないと思うんです、対立してるのは。だそれがねどっかでずるっと滑らないようにするってことが大事で、
はい、
だから今回のこの南シナ海の権利主張違法って言ってしまったことが、うんうんうん、その均衡を崩すのか、もしくはその均衡をさらに押し戻すのかっていうところはね、慎重に見定めた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
でこれやっぱ中国としてはこう今は外にこう恐怖心から出たがっていると、うん、であの弱いところにやっぱりプレッシャーがかかるから、でそこで日本だとか、あるいはオーストラリアがあの狙われてるんだっていうのを、あの、ね、静かなる侵略という本の中で指摘もされてます。
最近話題の本ですよね、はい、これもね、
だからこれ、うん、今防衛白書出ましたけど、日本だって一言では全くないですね。
そうなんです、あのさっきのほら、金沢さんでしたっけ、
はい、
本でも出てくるんですよ、
はい、
あの朝鮮半島が実に重要かっていう、朝鮮半島があるから我々はロシアとか中国に対する危機を、ワンクッション置いて見守ることができる、
はい、
でそれがなくなっちゃう恐怖から朝鮮を併合したっていう、まあ、歴史的な流れがあるわけですよね。だからもちろん現状、はい、別に朝鮮半島を日本がどうこうしようって話じゃないんだけど、やっぱりあそこに韓国があるってことが我々のね安全保障上いかに重要かっていう、でその韓国が今ね非常にまずい状況になってきてるので、はい、やっぱり日本の安全保障にとっては大変な岐路だよねってことも言えるわけで、やっぱねこの近現代史から見てね、はい、その日本が置かれてる状況はどうなのかって見直すってのは本当に重要だよなって思うんですよね。
なんか指くわえて見てる段階からもうだいぶ過ぎ去った感じです
ね。そうなんですよ、もう対米従属やめろって昔から、
はい、
極端な右派左派の人たちは言ってきたわけで、それがもうなんとなく嫌おがなしにそういう状況になりつつあるっていうのが今の日本だと思うんですよね。
むしろ急速に引いたらそういうことさっきのずるっといくっていうのがあるから、引くにしても徐々にって言って今押しとどめて引っ張り込んどかないといけない。そ
うそう、うん、今ちょうどいいことにね、一つ一つあってイギリスがね極東に出てきてるっていうね、
は
い、
あ確かにそうね、
あの空母2隻保有してるんですけど、イギリスは1隻をね極東派遣するって言ってて、で一説にこれまだ噂ですけど、はい、単なる派遣じゃなくて極東に常駐させんじゃないかっていうね、
かつての東洋艦隊
再びシンガポールあたりかなんかどっかの辺
ね、ブルネイかシンガポールかなんて話も出てますね。
これはねだからアメリカがだんだん信頼できなくなってきてる状況で、日英同盟再びみたいな感じで、日本にとって非常に歓迎すべき状況なわけですよね。
いやそうすると本当に、まあ、陸上国家と海洋国家のつながりみたいな、地政学もう一回これ勉強しなきゃいけないかもしれないですね。
そうなんですよね、地政学ね、まあ、戦前ほらナチスドイツに協力したっていうんで、
はい、
戦後長い時間あの、こういうのはやっちゃいけない学問だって言われてきたんですけど、やっぱりパックスアメリカーナ、アメリカのね、その平和が終わりつつある中で地政学今すごい見直されてますから、もう一回我々のここを勉強すべき時期に来てるってのは間違いないですよね。
はい、今日のスクープアップ、米中の対立の部分からもうこのアジア太平洋の今後というところまでお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。 そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。